ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、今教育現場や仕事上のマネージメントで成果が上がったり、また親子や夫婦関係といった身近な人間関係が良くなったりということで注目されていて、愛媛県内でも広がりを見せています。今日もゲストの方と一緒に選択理論の魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは選択理論を学ぶ仲間のお一人で、伊予郡正木町の酒井純子さんです。酒井さん、こんにちは。
こんにちは。
酒井さんとはよく選択理論の勉強会でご一緒しますが、酒井さんが感じている選択理論の魅力っていうのはどういうところなんですか？
はい、そうですね、より良い人間関係を作りたいなっていうのは、いつも、職場とか家庭関係とか思っていたんですね。で、その中に身につけたい7つの習慣があるということを知りまして、今までなんとなく、いい人間関係ってどんなんなんだろうと思っていたことが、理論としてはっきりと教えていただいたこと、それにまずは感動しました。
私もこの身につけたい7つの習慣っていうのは分かりやすいなと思ったものの一つなんですけど、じゃあ酒井さんからちょっと教えていただけますか、具体的に。
はい、そうですね、身近な人とまずは相手の方のお話を傾聴するということで、相手のお話をまず聞く、で、何か困ってらっしゃることがあったらお手伝いをすると、支援をする。で、あとその方が大丈夫ですよって、できますよっていうような励ましを与えてあげたりとか、とお一人一人の方に尊敬の気持ちを持って接する、あとは相手の方を信頼するっていうことですよね。で、あと相手の方のいろんなものも受け入れる。で、あと一つ少し私の中でも驚いたことは、今のお話だけですと聞き入れるだけのような感じがしますが、相手と自分の違いがあるときには違いを交渉するという、お互いの意見をちゃんと穏やかな気持ちで出し合うということですね。で、こういう7つの習慣を毎日の中に取り入れることによって、相手とのいい関係が作れるんだなって思ったときに、あ、これはやってみたいって思ったことなんです。
はい、はい、私も同じようにこの7つの習慣は分かりやすくて取り入れやすいなというふうに思いました。はい、目から鱗のところがありましたよね。
はい、それともう一つですね、人には基本的な欲求が5つある。はい、これも全く知らなかったことなんですね。で、その5つの欲求というのは、まず愛、所属の欲求ということで、やっぱり人は仲間でいたい、はい、はい、いつも仲良くしていたいっていう欲求、から、あと力の欲求、やっぱり人に認めてもらいたい、頑張るからには一番とかも目指したいとかね、そういうような気持ち、はい、で、あと自由の欲求からやっぱり人は誰からも束縛されたくないっていうのは持っているんだなっていう、自分のことは自分で決めたいっていう欲求、それから4つ目が楽しみの欲求ですよね。いろんなものを研究したいとか、お勉強したいというのも楽しみの欲求ということで、自分の好きなことをやっていたいという。それと、あともう一つは、やっぱり体の生存の欲求ですよね。ちゃんと生きていく上でっていう、この5つがあるっていうことを知りまして、で、この5つの欲求は、人によって全く違うっていう。
強さがね。
強さ、はい。
みんな持ってるんだけど、はい、強さは人それぞれなんですよね。
そうですね。だからつい自分が、皆さん、私もそうですけど、基本になる。で、自分は、私の場合ですと力の欲求とか自由の欲求が強いんですけど、だからみんなもそうであろうと思い、それから外れる、例えば楽しみの欲求が強い方とか、愛所属の欲求が強い方とかを見ると、なんでなんだろうって思っていたんですが、これは違いがあるんだと。いうことが分かり、そうすると、それぞれのその相手の方の個性を生かすことが、皆さんの、幸せになっていくんだなっていうことにも気 気づかされましたね、はいはい、
本当にこういい人間関係を築く上で自分のことや相手のことを知っておくっていうこととっても大切ですよね。
そうですよね、
違いを知るってね、うん、はい、酒井さんがそうやって選択理論を学ばれてで取り入れられてで実際にこう生かすことができた、よかったなと思われたのはどういうことですか。はい、
そうですね、やはり皆さん生活しているといろんな悩みとか相談事とかっていうのもあるんですね。で、選択理論を学ぶまでの私はどうだったかというと、ついこういうふうにしたらいいんじゃないの、ああいうふうにしたらいいんじゃないのと良かれと思ってアドバイスをしていたんですね。で、もう選択理論的に言いますと、そのアドバイスもいい場合もあるんですが、つい自分が良かったことが相手にもいいだろうと思い、相手を外的にコントロールしていたんじゃないかと。選択論を学ぶことによって、先ほど言いました7つの、身につけたい習慣の中の一つ目の傾聴するですよね。相手のお話をまずよく聞きながら、相手の方が何を望んでいるんだろうと、ということで質問をするようになったんですね。そうすると相手の方は今の問題に集中するのではなく、あ、自分はこういうふうになりたかったんだっていう、相手の方と仲良くなりたいとか、うんうん、そういうことの願望の方に意識が行きますので、その方のお顔とか声が変わるんですね。
明るくなるというか、
そうです。そうなんです。
変わる瞬間があるんですね。
あるんですね、うん、で、そうしますとこちらの方も、じゃあそのためにどんなことをして今できますかねっていうふうに質問されていくと、ご本人の中で解決が見つかっていくということなんですね。
へー、うん、
ですから選択論の中でも言ってます、他人と過去は変えられないけど、はい、自分と未来は変えられるということが、相談された方にも気づいていただけるということで、ご本人もとても楽になるということですね。はい、それはとても良かったことだと思います。
はい、より良い人間関係がさらに深まりますね。
そうなんです。はい。で、それで、お仕事の仲間の方たちとも、やっぱりそういうより良い人間関係が、相手の方にも、先ほども言いました、5つの欲求が違いますので、相手の方の欲求がどこが強いかっていうのが、こちらも分かっていると、相手に対してのアドバイスもできていきますし、それぞれが個性、
はい、
が違っていいんだっていう、個性が分かりますし、その方も自分の願望に向かって行動していけばいいということで、お互いが楽になり、お互いがいい人間関係が近づいていけてるっていうことですね。はい、
認め合えるいい関係ですね。
そうですね、はい、幸せの度合いがかなり増えたような気がします、
はい、はい、それが酒井さんの素敵な笑顔につながっているのかななんていう気もします。
ありがとうございます、
は
い、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは選択理論を学ぶ仲間のお一人で伊予郡正木町の酒井純子さんでした。